坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。もうこの映画を見ないと春が来ないなんていう人もいるのではないでしょうか。今年はついにあの映画の劇場版最新作の公開が決定しました。4月16日から公開になります、劇場版名探偵コナン緋色の弾丸。2週にわたってコナンをよく知るゲストの方をお迎えして、最新作の見どころ、そして改めて名探偵コナンの魅力にたっぷりと迫っていきましょう。今週ゲストにお迎えしたのは、劇場版名探偵コナンプロデューサーのお二人です。トムスエンターテインメントの石山圭一さんと小学館の近藤修法さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今回で24作目劇場版名探偵コナン緋色の弾丸がついに公開になります。待っていた人も多いと思いますけれども、本来なら実は昨年公開になるはずだったということですよね。ちょうど本当に1年前ということでしょうか。
はい、
はい、これ1年こう寝かさなければならないというのは、お二人にとってはどんな1年だったんでしょう。どうですか、石山さんは。
実は緊急事態宣言が1回目発令された時の、まあ、情報が出たタイミングで公開の延期が決断したんですけど、はい、そうですね、そこのタイミングだともう宣伝の8割はやってしまったので、
はい、
そうなんですよ。その後、うん、これから再開するときにどうしようっていうのもあるのと、
本当ですよね、あと2割でいいってわけにはいかないですもんね。
そうなんですよ。あとですね、完成間近で、
はい、
一応、まあ、緊急事態宣言が発令されて現場ストップしてしまったんですよね。はい、まあ、そこの部分もちょっといろいろあって、うん、はい、まあ、対策どうしようとかそういうのもあっていろいろ大変でした。
あ、大変な、もうね、あの8割を返してみたいなね、はい、そんな1年だったでしょうね、きっと ね、 ね。近藤さん的にはどうなんですか、この1年は。
はい、1年間というちょっとピンチの時が来たんですけど、はい、それをこういかにチャンスに変えるかということで、普段はずっと長年やってましたんで、なかなかスケジュールが逼迫して毎年結構余裕のない中で作ってたんですけれども、それをうまいことこう1年で元のスケジュールに戻して、はい、うん、今後数年間コナンで今までやろうとしてスケジュールの都合でできなかったことをやれるような体制を整える期間に当てられたんで、はい、それは良かったと思います。
さすがです、ピンチをチャンスにですね。そして劇場版といえば興行収入最高記録をただいま更新中でございます。前作根性のフィストでは93億7000万円、その前が91億8000万円ということで、年々右肩上がりということになっておりますが、さあ今回はお二人に予想していただきましょう。いくら。
ここまで来たらね、はい、やっぱり大台、
大台ですよねって言われるのもむちゃむちゃプレッシャーですよね。どう、あ、そこはもう現場のプロデュース、現場のっていうか、そのお二方はそこはあんまり責任とか言われないもんなんですか。
僕はそこはないんですけど、はい、やっぱ近藤さんは、はい、的にはそういうところは、はい、よくね、委員会幹事でもあります。
いや、まあ、はい、それは対会社的な部分ではあるかもしれない、はい、
受け止めねばならない。
ただまあそこは相山先生がまずこの作品を満足して、はい、で作った作品をファンの人たちがたくさん見てくれて、うん、結果 SNS に面白かったっていう声が溢れてくれれば、はい、うん、それでいいんじゃないのかなと思ってますけど
ね、 ね、まあでもね、皆さんは1年ファンの方はね1年待ったわけだから、そこへドーンとこうなんていうか、空っぽとか空いてるところを埋めるようにおそらく、
はい、
大台私がプレッシャーかけてる感じがしますが、さあいよいよ来週金曜日から公開になる劇場版名探偵コナン緋色の弾丸ですが、どんな作品かと言いますと、舞台は世界最大のスポーツの祭典 WSG、ま、ちょっとオリンピックを意識したのかな、この年だったしっていう作品ということなんでしょうか。原作の青山剛昌先生はどんな作品にしたいというふうにおっしゃっていたんでしょうか。
赤いは出すことは決まってたんですよ。でちょうどそうですね、劇場版24弾が2020年に公開ということもあって、まあ、ちょうど東京オリンピックの年だったので、うんうん、まあ、そこに絡めて何かというのは、青山先生とあと脚本の桜井さんも含めて、はいはい、そういう話を持っていたというのはありますね。
赤いファミリーで行く、赤いファミリーなんですね今回は。
そうですね、
赤いのファミリーで行こうということなんですけれども、
はい、
赤いよっていうのはもう なんていうかひらめきみたいな、そういう感じなんですかね。
まあ、近いものはあるんですけど、うん、どうですかね。この
2年前にゼロの執行人というその 安室っていうキャラクターが出てくる作品がありまして、うんうん、そのタイミングでもともと安室ガンダムの安室と、はい、ガンダムのシャアをモチーフにしているキャラクターなんで、はい、安室が出てくるんだったら次の次は赤いだねっていうことはもう前々からおっしゃっており、
はい、
でようやく満を持して赤いが登場すると、はいいうことですね。はい、
まあ、これまでいろんな、ね、交通機関が登場してきましたけれども、今回はリニアモーターカーということ。リニアモーターカーなかったんですかね、
はい、
初めて。これ探すのも大変ですよね、交通機関。
そうですね、
新しい交通機関、
はい、新しい交通機関
もうね、はい、ほどもういろんなもの出てきましたもんね、 今までに
もうほぼ出したと思います、
はい、ほぼ出したっていうかもう本当にだからうーってうわーって絞り出す感じですよね。リニアモーターカーですよ、最新作では、原作でも未だに全員が顔を合わせたことがないという謎に包まれた赤い一家が登場するということが一つ、それから世界最大のスポーツの祭典 WSG ワールドスポーツゲームスの東京開催を控え盛り上がる日本が舞台であると。まあ、ワールドスポーツゲームスっていうのはまあまあオリンピックみたいな感じのものっていうことですね。でその開会式に合わせて、日本の技術を総結集した真空超電導リニアが名古屋東京間で開通するという、なんとこれが25分で着くらしいですよ。いや夢の夢の夢のね
そうですね、
25分で忘れ物取りに帰れるよね。
そうですね、はい、
いやすごいですよね、そういうことになったら。
そうですね、
はい、はい、まあ、リニアは、ね、計画があってもちろん現実にも走りますけど数年後に、
うん、
それよりももっとやっぱりこうちょっと夢のある速さですよね。
そうですね、
だいぶね、
はい、
その辺も楽しんでいただきたいというような感じでしょうか、
はい
は
い、
ね、世界から要人たちが日本にやってくる、そんな場面でどんな事件が起こるのか、さらに今回のゲスト声優として浜辺美波さんが参加をされています。そして主題歌を東京事変が手掛けるなど話題も満載です。明日からさらに詳しく伺っていきます。ゲストは劇場版名探偵コナンプロデューサー石山圭一さんと近藤周邦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて劇場版では毎回大きなスケールで描かれてきていますが、前作も拝見しましたが初の海外なんですよね。
そうです、
初の海外となるシンガポールが舞台だったりしました、うん、あの有名なホテル、うん、マリーナベイサンズも登場して、うん、最後はあんなことにっていう、マリーナベイサンズ側的にはどうなんだっていう、はい、
はいはい、めちゃくちゃ苦労しました、そこに関しての。
そうなんですね、
許諾に関しては。
許諾にね、
はい、実際の持ち主の方にも、
はい、
ね、一応ですね日本にお呼びして、一応こういうことをさせてくださいというプレゼンもしたんですけど、
ご招待して、
はい
はい、
始める当初は非常にシャイニーの方々は、はい、いやそんなのにうちのホテルがみたいなことはあったんですけど、はいはい、実際に公開した反響があって、はい、日本からたくさんコナンを見たファンが聖地巡礼行くようになったら、
う
ん、だいぶ喜んでいただけまして、
そうですよね、一度はあそこにね、あのプールに入りたいとかありますよねそうか、そう恩恵があったんだったらいいでしょう、その他にもこれまでも東京スカイツリーのような東都ベルツリータワーが登場したり、海上自衛隊やイージス艦が登場したりと、もうその舞台にもワクワクさせられるというのがコナン劇場版のすごいところですね。え、今回はどうだったのか、どういう舞台なのかっていうことをまずはストーリーからご紹介します。舞台は世界最大のスポーツの祭典 WSG ワールドスポーツゲームスの東京開催を迎えようと盛り上がる日本です。でその開会式に合わせて日本の技術を総結集した真空超電導リニアが名古屋東京間で開通する。なんと25分で名古屋東京間行けてしまうという、本当のリニアができると40分ぐらいできちゃうんですか。
そうです
ね、あ、そうですか、うん、それよりも早い25分という設定です、うん、すごい。これ時速が何キロでしたっけ、この中では。
マックスで言うと1000キロってます。
時速1000キロ、はい、そして架空の芝浜駅でございます。世界からの注目を集める中、名だたる大会スポンサーが集うパーティー会場で突如事件が発生、企業のトップが相次いで拉致されてしまう。その裏に事件を監視する赤井秀一の姿と FBI の姿も。そんな中コナンは15年前にアメリカで起きた忌まわしい事件とこれは関連性があるのではないかと推理します。最高時速1000キロという真空超電導リニア開通への期待も膨らみつつ、世界中から大勢の人々が集まる日本で一体何が起ころうとしているのかという、そんなお話です。真空超電導リニアっていうのが見どころですよね。
そうですね、
はい、 時速さっきも言ったように1000キロっていう速さで行くからなかなかそのあたりも大変だったみたいですが、芝浜駅も非常に近未来的に描かれていてかっこよかったですよね。
はい、そうですね。あの WSG の会場とちょうど、はい、あのつながっていますので、
いるという設計なんですね。
はい、そうですね。そこなのでちょっとあの近未来の作りになってたりはしますので、
はいはい、これ本物のリニアも取材されて作られたんですか？
そうですね、はい、あの名古屋にあるリニア鉄道館の方に取材してまして、はい、まあ、もちろんリニア自体は体験とかはできないんですけど、はい、あの疑似の体験ができるところがありまして、はい、まあ、そこで大体、まあ、どういうものかというのの体験と、はい、あとまあ細かい仕組みに対してあの関して結構いろいろ展示してたので、それを結構元に今回のリニアは作ってたりします、は
い、あ、そうなんですね。
まあ、今回のリニアは真空超電導リニアっていう全く架空のものなんで、うんうん、はい、それを作るにあたっての一つ参考として、はい、トムスの現場のスタッフの皆さんが行かれたので、はい、また実際のリニアとは全然別のものにはなってはいるんですけれども、
はい、この真空っていうところにやっぱりこうね、いろいろとあるわけですよね。
はい、多分真空にしないと1000キロは出ないんじゃないかなっていうところもあって、はい、でそういう呼び名にしております。
これも作られた名前であるということですね。まあ、そういったね、あのやっぱりこう科学的なっていうか、コナンにはそういうのが出てきます。今回もいろいろ難しい言葉も出てきて、はてな、私なんかは拝見したんですが、はてな、これは何だろうって中で説明がちょっとあったりなんかもするんですけど、それでもはてなみたいな感じで
今回の用語に関しては、はい、芝浦工業大学の先生に確認をしていただいて、はいはい、あんまりこうコナンとは言っても口頭向けになりすぎない形で、うん、
はい、
実際にこういうことなら可能性はあるってところを突き詰めて、うん、あとは出てくるその用語なんかも、
はい、
こういう現象が実際にあってこういう風になったらこういう風に爆発したりとかするよみたいなことも伺った上で、はい、それを脚本家さんがシナリオに落とし込んでますので、はい、ある程度科学的な知識があって、はい、そういう分野のことを勉強している方だったら、はい、ああっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれない。
へー、じゃあ近藤さんはその脚本家の方とご一緒に先生、芝浦工業大学の先生のところに行かれて。
そうですね、石山さんも、はい、その他のスタッフも何人か、
はい、面白かったですか？ちんぷんかんぷんでしたか？
はい、若干ですが、でもまあまあ大体の仕組みはね、うんうん、あの一回リニアの博物館でも見ていったんで、はい、あれなん分かるんですけど、まあでもやっぱりこのスピードを出すっていうのは、はい、なかなか難しいっていうのは、はい、
先生からも、
はい、
まあ、先生からもでもこれでそうだったらこうしたらいいんじゃないみたいな提案があったりもするわけなんですか？
まあ、真空でそういうふうな計画を実際にアメリカで検討してたことがあるみたいな話があり、
はい、
でその真空を作るためにそのトンネルを掘って、はい、その真空空間を作るっていうことがあったんで、
うん、
あ、それは使えますねということで脚本家の桜井さんが
真空を付け加えたんだ、
う
ん、
ということ、
はい、でもということはトンネル状態ってことですよね。
そうです
基本で。ということは外の景色なんか見えないわけですよね、基本は。
はい、なのでそこをやっぱり映像的にもずっと暗い中で移動してたので、はい、あのそこを分かりやすいようにリニアのスピードを色で表現してたりして、
はい、そういう工夫が、
はい、
まあ、そういったあたりもこれを聞いてくださった方はですね、あ、こういうことかって言って映画を見ながらあのふむふむと言っていただければと思います。明日は赤いファミリーなど今回登場するキャラクターに迫ります。来週金曜日4月16日から公開です。劇場版名探偵コナン緋色の弾丸、ゲストは劇場版名探偵コナンプロデューサー石山圭一さんと近藤秀芳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ改めて登場人物をご紹介してまいりましょう。まずは主人公の江戸川コナン君、高校生名探偵の工藤新一が謎の黒ずくめの男たちに毒薬を飲まされ小さくなってしまったというコナン君、もう日本人なら誰もが知ってると言ってもいいでしょう。毎回あの劇場版の時にもチャチャチャチャッとこう説明がありますよね、そのあたりはね、はい、そして毛利蘭ちゃん、工藤新一の幼馴染です。父親は探偵の毛利小五郎で、今回は、要人から小五郎は調査を依頼されるというようなところがあります。それから灰原愛ちゃん、愛ちゃんというのも変ですけどね、見た目は子供なんだけどクールなんですよね。実は黒ずくめの組織の一員で、新一が飲まされた薬の開発者であると。そしてアガサ博士とか、少年探偵団ですね、 コナンや灰原哀のクラスメートたちの少年探偵団です。もういつものおなじみのメンバーもちろん出てまいります。そして今回キーとなるのが赤井秀一ということですね。これはもう赤井でいこうと、今回はそういうふうに先生もおっしゃって、はい、青山剛昌先生もおっしゃって赤井でいこうと。で、赤井秀一ですけども、赤井家の長男であり FBI 捜査官、そして射撃の名手と。で、正体を隠すために大学院生沖谷すばるに変装して工藤邸に住んでいるということで、声が違いますよね、沖谷と赤井は。
そうですね、
はい、
はい、
これなな編成期で声を変えている。
そうですね、はい、チョーカー型の編成期で、
はいはい、あ、立ちどころに変わるんですね、声が。
そうですね、はい、一応ポチッと押せば、
あ、ポチッと押せば変わるっていうことで、はい、声も違うということです。声優さんも違います残念話ですがさらにそのファミリーが劇場版で集結いたします。今回この家族がすごいんですよね。秀一のすぐ下の弟ですかね、
まあ、あの将棋の達人ということで、
はい、羽田秀吉、
はい、しかもね七冠を達成している
という七冠達成、
はい
はい、
一番はもう記憶力が抜群にいいという、はいはい、特殊能力を持ってまして、はい、まあ、今回もそういう記憶力というのがキーになるんじゃないかなとは思ってますが、はいはい、
後半ね、
はい、
どこまで行っていいのか感じするみたいなのがあるんですけど、
はい、
そこでこうその将棋の指すように、あれも見どころですよね。
そうですね、
はい、はい、そして、近藤さんがご紹介というセラマスに、
はいはい、セラちゃんに関しては
セラちゃん、
はい、うん、青山先生からのたっての希望で、
はい、
声優さんは日高のり子さんにしてほしいということで、はい、日高のり子さんが演じる、
はい、
まあ、僕っ子キャラの女の子なんですけれども、はい、G 君堂っていうそのブルース・リーが始めた武道の名手で、はい、
うん、
お兄ちゃんである赤井とも、
はい、
ちょっと手を交えたりするシーンがあったりするのかなというところですが、はい、
まあ、だから秀一と秀吉の妹であるということですね。そして工藤新一と蘭のクラスメートで女子高生探偵ということなんだそうです。セラ・マスミ、はい、めっちゃ強いです、はい、そして、メアリー、不思議な存在ですよね、
は
い、
そうですね、
はい、
実はメアリー母さんは
メアリー母さん、
はい、まだ原作でもそこまで出てきてないんですけど、はい、去年ぐらいからちょこちょこと、まあ、ここにも書いてある通り、
はい、
まあ、実は MI6 に所属している、
イギリスの秘密情報機関 MI6 に所属している、
はい、実はお母さんっていうのもここではっきりと出てきたのはあるんですけど、
はい
はい、でそれ以外のところっていうのはまだ解明されてないところもあるので、
このメアリーに関しては、
はい、
メアリーは赤井家の母ということなんですけども、うん、でもなんか子供みたいな姿ですよね。
そうですね、はい、まあ、原作にも入っ、はい、ね、出てるんで大丈夫だと思うんですけど、はい、一応コナン君と同じ毒薬に、はい、はい、話されて、
まあ、でも本当家族の中に赤井秀一は FBI でしょ、
はい、
そしてメアリーお母さんは MI6 って、そんな家族があるのかっていう、びっくりしちゃいますよね。
いや、そうですね、
はい、ここはどうなんですか、 FBI と MI6 は仲良くやっていけんですかね。
仲良くないんじゃないですかね、組織同士は組織同士は、
そうですね、
組織同士はね、はい、どうですかお二人が赤いファミリーの中でこのキャラクターは好きだなっていう推しメンは、
どうですかね、はい、僕自身はセラ好きですけどね。
マスミちゃん、
はい、
だよね、
はい、
だよねってこと
は、ね、
やっぱりね、高校生で、
そうですね、
あんだけ強くて、
そうですね、
どういうところが好きなんですか。
あ、でも今言ったところのやっぱりそうですね、はい、強いというところもあるし、はい、ね、洞察力も優れたところもあるのと、うん、
はい、
まあ、あと近藤さんはもしかしたらね、 USJ のね、リアルなセラさんが大好きみたいだったので、
はい、何でしょうか、ちょっとここで近藤さん掘ってみましょうか。いやいや、近藤さんもセラ、え、言われちゃったよみたいな感じ。僕もセラちゃんなのに、
どっちかっていうと赤井の方が思い入れがあるんですけど。
ああ、どういう思い入れがあるんですか。
赤井が変装して死んだふりをしている話が原作であるんですけど、
はい、
その担当してたのはちょうど僕が担当してそんなに経ってないぐらいのタイミングで、でこれ死んだふりしてるっていうのはまあ分かってたんですけど、それがいつぐらいにこう死んだふりを明かすかっていうのは先生の中でも分からないから、随分先になるかもねっていうふうにおっしゃってたのが、うん、もうかれこれ10年以上前なんですけど、はい、それがまさか自分が劇場版のプロデューサーで、
はい、
そういうね、沖谷から赤井に変わるってところのシーンを描くような形になるとは思わなかったんです。ごくこう感慨深いです。
しかし、まあ、赤井の あの腕の凄さはやっぱ今回も見どころというか痺れますよね。
そうですね、
話の作りとして、すごいんですけど、
ああいう風な狙撃ができるっていうこと自体がすごいですし、それを予見してたっていうこともすごいんですけど、
は
い、
ね、あの下りはやっぱりおーってうなっちゃいますよ ね、
そうです
ね、胸がすくというか、
はいはい、今回の一番の見どころだと思います。
一番は他にもいっぱいありますよこれ以外にもいっぱいありますけど、はい、ここももう一つとして、はい、まあ、本当にあーかっこいいなって思わせるシーンがありますので、ぜひ楽しみにしてください。コナンと赤池との関係、映画で楽しんでくださいね。来週金曜日4月16日から公開、劇場版名探偵コナン緋色の弾丸。ゲストは劇場版名探偵コナンプロデューサー石山圭一さんと近藤秀芳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、現在予告編がもう流れているんですけれども、これ名古屋弁バージョンもあるということで作っちゃいましたね。
そうですね、
はい、
これはもう、東宝の宣伝プロデューサーの林原さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、今回は特に舞台が名古屋っていうのもあったので、
それで名古屋バージョン、名古屋弁バージョンの予告編がございます、はい、タイトルからしてもうなんか変わっちゃったっていう、はい、まあまあ流れの、はい、予告編なんですけど、そうですね、宮探偵、
そうですね、
でもその名古屋弁らしさのデフォルメがいいですよね、
う
ん、
そうですね、
そう、すごく楽しみました、はい、宮探偵宮探偵コナンぜひ機会があったら皆さんもご覧になってください。さて、劇場版といえばいつもどんなゲスト声優さんが出てらっしゃるかっていうのも非常に楽しみの一つなんですけれども、うん、今回はですね、つい先だってまでドラマうちの娘は彼氏ができないにも出演されていた女優の浜辺美波さんがゲストということですね。浜辺さんは東宝シンデレラオーディションでニュージェネレーション賞を受賞されています。で、映画君の膵臓を食べたいで新人賞など数々の賞に輝いているということで、まあ、もう大変ご活躍などで皆さんご存知ですが、石川県出身、現在20歳で、まだ20歳なんですね、ゲストでお出になってます。立ち会われたんですか、
はい、
その、
はい、アフレコの方に立ち会って、はい、まあ、でも今回演じるエリーさんっていうキャラクターなんですけど、はい、そうですね、はい、
おかえり
そうですね、はい、
言っていいのか、
いやいや、はい、もうね、はい、昔ほらもう見ての通りぶりっ子キャラなんですよね、はい、あんまりコナンでは出てこないんですけど、うん、まあ、実際には、年齢は20代半ばなんですけど、ただああいうキャラクターなんで逆に10代の人が声を与えていただいた方が合うというのもあって、うんうんうん、本当に今回の花豆さんは適任だったと思います、は
い、うん、明るい感じの ね、
そうですね、
キャピキャピって昔の言葉で言うとキャピキャピっとした感じの、そんな声を担当されておりました。近藤さんも立ち会われ
て、あ、そうですね、はい、はい、もうニヤニヤしながら見てました。
あ、そうですか、かわいいですよね、きっと生の花豆さんは、
いやいや、
お話になったんですか、
あの、頑張ってくださいね、頑張りますぐらいの感じですけど
近藤さん可愛いぐらいの感じで言って、その石岡エリーというキャラクターの声を担当された浜辺美波さんがゲスト声優です。25歳の真空超電導リニア客席担当ということで、自称リニアスタッフのアイドルであるということです。まあ、元気で明るい性格なんだけれども、ワールドスポーツゲームスのサプライズ演出の話を説明会でポロッと喋ってしまうっていう、ちょっと抜けているような一面もあるということで、ぶりっ子でオーバーリアクションというキャラクターです。浜辺さんはですね、小さい頃からコナンが好きで、いつかコナンのお仕事ができたらいいなと思いがずっとあった反面、ファンだからこそ邪魔したくないという思いもあったというようにおっしゃっております。ずっとね、ファンでいらしたっていう、
は
い、
そうですね、
はい、はい、この年齢になったらもう二十歳とかだったらね、生まれた時から もちろんコナンをやっていてってことですもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、
もうそういう人たちが、うん、はい、もう社会人になってるというのが、
そうですよね、はい、浜辺さんに限らずですけれども、ゲスト声優の方ってやっぱりコナン好きだったっていうこと多いですよね。
そうですね、最近はものすごく多いと思います、はい、
うん、
はい、
やっぱりそれだけもうね、うん、普通に当たり前に子供の頃からあったっていうことなんでしょうね、うん、で、本当は鳥や豚の鳴き声とか擬音でもいいから何かの役を演じさせていただけたらと思っていたのに、出演できるだけでなく人間の役をいただけて本当に光栄すぎて緊張していますっていうふうにおっしゃっております。な、擬音で使えないですよね、浜辺さんを。
そう、まあ、もったいないですよ。
もったいないですね本当ですよね、うん、どうでしたか、まだアフレコの時は10代だったわけですよね。
そうですね、やっぱすごいのが、うん、結構アフレコって絵に合わせて声を入れなきゃいけないんですけど、はい、 なんか浜辺さんは本当そこの部分はあまり難なくこなしてたっていうのもあったんで、うん、なんかそこは結構意外というかすごいなと思いましたね。
はい、もう感覚的に捉えてみたいな感じなんですかね。
そうですね、はい、実際だから長増しのセリフも本当に 3,4 テイクで終わらして、はい、トータル2時間くらいでは終わらしちゃいましたかね。
素晴らしい、
非常に上手でした、うんうん、はい、
上手でしたね、うんうん、多分もともとセンスもあるんでしょうけど、はい、しっかりご自宅で準備をして、はい、明日のコナンに備えて、うん、頑張らなきゃっていう風にやってきていただいたんじゃないのかなと思います、
はい、へー、可愛いしな、すごい素晴らしいですね。これそうか、あ、浜辺さんの声なんだと思いながら、ぜひ石岡エリーというキャラクターをね、見ていただきたいと思いますけれども、まあ、今回ゲストは浜辺さんですけれども、うん、いつものレギュラーの皆さんの、アフレコなんかも立ち会われたりすることはあるんですか？
はい、もうもちろん、
あ、
はい、
そうですか、もう全部、
はい、でもコナンっていつもですね、うん、あんな長尺なんですけど、はい、1日で取り切るんですよ。
へえ、
はい、
さすがですね。
なんでいつも劇場なんですけど、だいたい朝の10時から始まって、はい、終わるのだいたい日が変わるか変わんないかなんですけど、今回に関しては意外に早かったんですけど、確か12時間くらいだったかなって感じ。ちょっと1年前なんで忘れちゃいましたけど。
そうか、はい、でも本当に登場人物も結構ね、うん、すごいレジェンドというような声優さんたちがね。
そうですね、もう
きらぼしのごとくって感じですもんね、
はい、レジェンドしかいないですね。
レジェンドしかいないっていう、はい、だって赤井秀一の池田さん、
はい、
に至ってはもうね、結構な、うん、ご年齢で、でもかっこいい、
そうです、ね、
声を出しになってますけども、はい、でもコナンの高山みなみさんも、もうあれだけの分量のセリフも、
はい、
もう難なく、
そうですね、はい、ただ意外にコナン君って謎解きすることなく、編成期で大体他の人が謎を解くんで、
あ、そっか、
はい、結構小五郎とかは、はい、結構長回しなセリフとか多かったりするんですよね。
逆にね、
はい、まあ、こんな劇場では最近はあんまり小五郎が推理することはないんですけどね、はい、
あ、そうですか。で、まあ、まさに今回は日高さん、あ、まあ、日高さんもアニメーションの時もあれですけども、うん、まあ、どんどん加わったりとか、
そうですね、
それから森川さんとかですね、周、
はい、
吉、
はい
はい、声優さんたちのもう声を聞いてるだけでもこう楽しくなっちゃうっていう、うんうん、そんな作りになっております。ゲスト声優浜辺美波さん、その声にも注目して楽しんでください。ゲストは劇場版名探偵コナンプロデューサー石山圭一さんと近藤周峰さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、劇場版最新作公開まであと1週間、その前にも楽しめるものがあるということなんですね。これが何でしょうか。テレビアニメシリーズ特別総集編、名探偵コナンヒーローの不在証明が現在劇場で公開中という。これどういうことですか。
これはあれですね、テレビシリーズで、はい、赤い木の話を、まとめた総集編が、
うん、
はい、映画で公開されてまして、
あ、はい、これをじゃあ先に見ておくと赤いファミリーのことを分かって、
はいはい、
さらに面白くなると。
そうですね、
はい、
やっぱり赤いファミリー結構複雑なファミリーっていうか家族関係なので、はい、多分初見の方見てもわからないっていうのもあったので、
はい、
まあ、この期間に、はい、テレビの赤い家の活躍をまとめたものを作りまして、
うん、作りまして、はい、劇場で公開されていると、
はい、
してる、はい、じゃあ結構長尺なんですか。
そうです、90分ぐらいあります。
あ、はい、
公開直前までは、はい、
あ、見ることができるんだ、
はい、
名探偵コナンヒーローの不在証明でございます。こちらを見てから行くというのがいいかもしれませんね。そしてヒーローの総選挙実施中です。来週からの公開を前にムビチケ前売り券購入された方のみ投票可能であるというものなんですが、名探偵コナンキャラクター総選挙ということで、1位に輝いたキャラクターは青山剛昌先生書き下ろしイラストにて発表すると。すごい、
コナンで、はい、キャラクターはたくさん出てきますんで、ね、何かしらそういうランキング投票みたいなやりたいなと常々思ってたんですけども
、はい、これだけ長く続いている子なんですけど、今まで正式なっていうかなかったんですかね。
ずいぶん前に原作の漫画少年サンデーでちょろっとだけやったりとか、
はい、
あとは映画とか主題歌とかっていうものはテレビ金曜ロードショーさんとかでやっていただいてたりはしたんですけど、はい、キャラクターで本格的にやったっていうのはなかったんで、で23作目の根性のヒストからムビチ系という件に変わりまして、
はいはい、
でこれは一個一個違う認証コードがついてるんで、うん、 でよくキャラクターの投票だといたずらされて、はい、全く関係ないキャラクターとか、
あ
ー、あの絶対に人気がないだろうというやつが1位になったりするっていうのが、はい、うちの会社の作品とかでも結構ありましたんで、そういうのなんだか防げないかなと思っていて、はい、いたずら防止でこのムービチケのコードを使えば一石二鳥だなと。
あ、なるほど、そういうことからムービチケ参り券購入された方のみの投票可能と、はい、いうことになります。
あくまでムービチケを買った人のお楽しみ企画なんで、はいはい、程よく盛り上がっていただければなと思ってます。
なるほど、誰に入れます？
僕はもう昔からその子好きなんで、その子入れますね。
あ、その子推しか、はい、近藤さんは？
僕はコナン君に。
あれ、そうくるか瀬田さん表向きそうくるよね。
そこは天丼で言った方が良かったんです
わかりました。そういったことで、さあさあお二人の推しはどうなりますでしょうか。そして劇場版名探偵コナンヒーローの弾丸の主題歌は昨年再始動した東京事変が担当しています。これも話題ですね。エンドロールで流れる時には歌詞がこう縦書きになって出てくると。
そうですね、はい、普段あの劇場のエンドロールは、はい、下画面の下に 横、ね、はい、横書きなんですけど、
どうしても縦だと画面にいっぱい入ってきちゃいますもんね。
はい、まあ、はい、あの他のやられた方のテロップとかもあるので、はい、そのバランスがなかなか取るのが難しかったんですけど、うん、まあ、今回アーティストサイドさんの方から、うん、まあ、歌詞にも意図があるので、はい、まあ、今回に限り、一応縦書きの、テロップの方にさせていただいたということはあります、はい、
ね、本当にあの歌詞の中にいろいろとこう、はい、やっぱりこの連動するというか、
そうですね、
この物語とっていう、
はいはい、そうですね、
大いにありますよね。
はい、大いにありますね、は
い、大いにありますので、はい、ぜひじっくりと歌詞をね、耳をそば立てて聞いていただければと思うんですが、あのどうですか、近藤さん的にはこの東京事変の主題歌聞かれた時、印象としては
今までにない子なんだなっていうのは。あ、今までの曲も当然同じような形でアーティストの人々が、皆さんが、はい、コナンのその世界観に合うものを作ってくれてたんですけど、はい、それとも全く違う曲が上がってきたなっていうのはすごい嬉しかったです、
はい、ね、毎回だってそうそうたる方々がもうコナンに思い入れながら作ってらっしゃいまして、はい、そしてそれがすごく話題になりますよね、うん、
はい、
で今回東京事変ということで、なるほど、こうエンディングでその流れた時にちょっとこうやっぱりね、ちょっと違う色が見えますよね。
そうですね、
今までと、うん、はい、そういったあの楽しみもあります。それでは劇場版名探偵コナンヒーローの弾丸主題歌お送りしましょう。東京事変、永遠の不在証明。お送りしているのは劇場版名探偵コナンヒーローの弾丸主題歌、東京事変永遠の不在証明です。ということで、来週金曜日からいよいよ公開になります。名探偵コナンヒーローの弾丸、最後にお二人から見どころをお願いしたいと思います。
はい、1年間本当にお待たせいたしました。いろんな意味でスピード感のある作品に仕上がってますので、ぜひ映画館に足を運んでいただければと思います。
はい、近藤さん、
あの赤いファミリーの魅力が余すことなく描かれてると思いますので、ぜひ劇場でご覧になってください。
はい、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでください。ゲストは劇場版名探偵コナンプロデューサー石山圭一さんと近藤秀芳さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、真実はいつも一つ。現在7作連続で興行収入最高記録を更新中。青山剛昌原作、読売テレビ、日本テレビで毎週土曜日夕方6時から放送中、国民的人気アニメ名探偵コナン。劇場版最新作は原作でも未だに全員が顔を合わせたことがないという謎に包まれた赤いファミリーが集結。世界最大のスポーツの祭典開催を控えた日本で一体何が起こるのか。劇場版名探偵コナンヒーローの弾丸、来週金曜日4月16日から公開です。劇場情報など詳しくは公式ホームページでチェックしてください。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。